5ページから9ページ、レベル3まで。レベル2は議員名、会派、代表質問、
個人質問。
レベル3は質問内容と回答、関連質問。姿勢を問う、一般質問、Q&A。 第1回定例会において、代表質問は関連質問を含め5会派10人が、個人質問は4人が質問を行いました。質問の対抗については、それぞれの議員名の後にお知らせします。質問した項目で本文に内容が掲載されていないものは、記載なしと案内します。また、関連質問については、質問項目を本文に掲載しています。なお、掲載記事は質問した議員自らの寄稿によるものです。質問時間について、代表質問は90分から60分に、個人質問は60分から45分に短縮して一般質問を行いました。代表質問、れいわ新政、三浦明議員。新型コロナウイルス感染症対策について、記載なし。デジタル化の推進について、財政負担の削減について、記載なし。自然環境保全について、保育環境の整備について、交流人口、関係人口の拡大について、デジタル化の推進と費用対効果。質問、国ではデジタル化を強力に進めているが、本市の取り組みを伺う。回答、令和3年度は、登園管理等の ICT システムの導入や、公共施設予約システムの導入準備などを行い、4月より新たに設置する DX 推進課については、7名程度とし、社会人デジタル枠採用職員を配置し、外部専門家等との連携を図る。DX の推進にあたっては、利便性の向上や業務の効率化にとどめるのではなく、市民誰もがデジタル活用の利便性を享受できるよう取り組んでいく。質問。デジタル化による人件費削減などの効果について見解を伺う。回答。デジタル技術の活用により業務効率化を図り、行政需要の高い分野や創造や変革を生み出す業務へ人的資源を振り向けることで、将来的な総人件費の抑制につながるものと考える。生きた水、くるりのアピール。質問。令和4年度に全国名水サミットが本市で開催されるが、君津の水をどのようにアピールしていくのか伺う。回答。本市のサミットでは、くるり地区の地下水の素晴らしさ、かずさぼりの技術、地下水にまつわる特産品や観光資源、災害時の大規模停電による断水において、飲用水、生活用水としての価値が再認識されたことなどを広く全国に発信し、本市の知名度の向上を図る。仮称、貞本保育園の整備。質問、基幹保育園として整備が進められている仮称、貞本保育園について取り組み状況とスケジュールを伺う。回答、保育園の中心的な役割を担う基幹保育園としてセーフティーネットの機能のほか、公立民間保育園の連携や人材育成の拠点、多くの子育て家庭が集う拠点となる施設の整備を目指している。 令和3年8月を目途に、基本構想及び基本計画を取りまとめ、令和3年中に園舎の基本設計及び実施設計に着手、令和4年度からの建設工事を進め、令和6年4月の開園を予定している。イオンの森の活用。質問。イオンの森の事業内容と本市が進める日本一のミツバツツジの里づくりと連携できないか伺う。回答。林野庁では企業の社会的責任活動や国民の多様なニーズに応えるため、国有林野を提供し、国民参加の森林づくり活動を進めている。令和2年7月に君津市戸崎地先の国有林 3.51 ヘクタールにおいて、公益財団法人イオン環境財団が実施主体に選定され、環境財団と林野庁は令和2年12月24日に市長を立ち会い人として、君津イオンの森に関する協定締結を行った。ボランティアなど、市内外の多くの方が訪れることなどから、新たなミツバツツジの名所となるよう、道路沿いのさらなる植栽を要望している。創成会、高橋明議員。次期総合計画について、国土強靭化地域計画について、ファシリティマネジメントの推進について、新型コロナウイルス感染症対策について、記載なし、消防行政について、次期総合計画、質問、台風災害や新型コロナウイルス感染防止などを踏まえた次期総合計画では、どのようなまちづくりのビジョンを描こうとしているのか伺う。回答、新たな総合計画におけるビジョンについては、令和元年房総半島台風等を教訓とした真に災害に強いまちづくりの取り組みをはじめ、市民参画の取り組みにより得られた結果などを踏まえ、ポストコロナや脱炭素社会、SDGs などの時代の潮流を捉え、君津の未来を切り開く計画として策定していく。国土強靭化地域計画。質問。計画策定後、どのように計画を推進し、安全・安心な街づくりを築くのか、見解を伺う。回答、都市と自然とのバランスの取れた本市を守り続けるため、今後、本計画に基づき、ハード・ソフト両面にわたり、防災・減災の取り組みを進め、自助・共助・公助が一体となって、総合力を発揮することで、市民が安全・安心に暮らせる強靭な街を実現していく。ファシリティマネジメントの推進。質問。個別施設計画について、今年度策定完了と伺っているが、老朽化した公共施設整備の取り組みについて伺う。回答。新たな総合計画と整合性をとり、財源の確保を図りながら、個別施設計画の種別に応じた施設の改修や除去、さらには複合化などを積極的に進め、地域の特性を大切にしながら、地域づくりの拠点となる施設整備に取り組んでいく。公共施設マネジメントを進めるにあたっては、市民との課題の共有や、対話を図る中で理解が得られるよう努め、地域のにぎわいを創出しながら、活力あるまちづくりに取り組んでいく。消防行政。質問。消防団統合について、各師団別に統合が進められているが、 今後のスケジュールや統合の進捗状況を伺う。回答、消防団活動の充実と活性化を図るために先行した取り組みとして、令和3年度に第4師団と第5師団の一部の再編を実施する。今後、市が主体となって再編の基本計画を策定し、地域や分団の声を聞きながら、消防団役員の任期である2年ごとを目途に具体的な再編を進めていく。関連質問、保坂義和議員。次期総合計画における SDGs の取り組みについて、災害後の支援状況と改善点について、河川氾濫・洪水対策について、旧秋元小学校跡地利用について。
機密未来、磯貝清志議員。施政方針について。施政方針。質問。令和3年度は、次期総合計画の橋渡しとなる年である。施政運営の基本的な考え方、残された課題、引き続き取り組むべき課題について、見解を伺う。回答。人口減少や、少子高齢化、老朽化する公共施設の最適化、気候変動などにより、激甚化する自然災害への対策、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策への対応を最優先とし、市民一人一人が希望に満ちた機密の未来を描けるよう、新たな総合計画の策定に全力で取り組んでいく。質問、ワクチン接種の具体的な取り組み概要、接種後の管理、フォロー体制、PCR 検査体制の一般化について見解を伺う。回答、早期の接種完了に向け、個別接種と集団接種の併用による接種を行う予定であり、集団接種は市民体育館を主会場として、旧秋元小、障害学習交流センターなどにて実施する方針である。ワクチンは一定期間を置いて2回接種するため、市民一人一人がいつ、どこでどのワクチンを接種したのかをシステムにより管理する。PCR 検査の一般化は集中的、継続的に実施することで感染拡大防止の効果を期待できるが、陽性となった方に対する医療提供及び療養体制の確保、費用問題等の課題がある。様々な角度からニーズに応じた検査機械の確保について検討する。質問。地域再生計画により、地方創生事業を推進する具体的な取り組み概要、予想効果について見解を伺う。回答。企業版ふるさと納税制度により、寄付企業の税額控除割合の大幅な引き上げ、人材の派遣が可能になる。現在、地域再生計画を申請中であり、認定されると、企業からの寄付や専門的知識を有する企業人材の受け入れにより、地方創生の充実強化に資することから、様々なネットワークやチャンネルを活用し、各種企業に積極的な働きかけを行っていく。質問。公共施設の種別に応じた方向性について見解を伺う。回答。ファシリティマネジメント推進本部を立ち上げ、公共施設再配置方針を策定するとともに、個別施設計画の年度内策定を目指す。新たな総合計画におけるまちづくりの方向と整合性をとり、財源の確保を図りながら、個別施設計画の種別に応じた改修、除去、複合化等による施設整備を進める。関連質問、石上瑠衣議員、50周年記念事業について。 公明党、佐藤陽子議員、ウィズコロナ時代に対応した取り組みについて、人権と多様性を尊重し合い、誰もが活躍できるまちづくりについて、防災・減災対策について、円滑なワクチン接種体制の構築、質問、市が主体となるかつてない大事業であるため、市民への分かりやすい情報発信とともに、安全な接種体制の構築が必要だが、取り組み計画を伺う。回答、ワクチンの効果や副反応のリスクなどの正確な情報や、接種後の相談体制などについて、積極的な情報発信に努め、安全かつ短期間で接種が行えるよう、オール機密体制で取り組む。孤立を防ぐ相談支援体制強化。質問。コロナ禍の影響から若者や女性の自殺が急増している。子どもたちを守るため、学校現場における SOS の出し方教育の取り組み状況を伺う。回答。市内全小中学生に相談先をまとめた機密版、悩んでいるあなたへを配布。中1を対象に SNS を使った相談窓口の活用方法等の学習指導を行った。地方創生テレワーク推進。質問。大手企業の本社ビルが東京から撤退していることから、サテライトオフィスの企業誘致や若者の転入促進につながる支援策を展開すべきだが、見解を伺う。回答。県外で仕事を継続し、君津市へ転入する方への新たな支援制度を導入する。サテライトオフィス設置企業への補助事業創設についても積極的に検討する。2030年、次期総合計画 SDGs 達成に向けて。質問。あらゆる分野における男女共同参画、性的少数者への理解と配慮など、多様性を認め合う風土づくりが不可欠であり、実効性ある指標を示すべきだと考えるが、見解を伺う。回答。令和4年度に策定する次期君津市男女共同参画計画の内容を刷新するとともに、広く周知し、誰もが活躍できるまちづくりに向けて取り組む。災害時、要配慮者への支援計画見直しは急務。質問。現制度では、避難支援者の明確化や、平時からの名簿活用に課題があるため、早期に支援制度の見直しや条例制定等が必要であると考えるが、見解を伺う。回答。国の定める避難行動要支援者の避難行動支援に関する取り組み指針に基づき、避難支援計画の見直しに着手する。関連質問。野上慎二議員。キミジョブの充実について。関連質問。高橋健二議員。経験と意欲を生かす共同労働について。輝き機密。橋本玲子議員。激甚化する災害対策及び感染症拡大防止と社会経済活動の両立に取り組みますについて。転入促進と転出抑制で人口減少に歯止めをかけますについて。記載なし。機密の水と緑を生かしたまちづくりを推進しますについて。記載なし。子育て支援を充実させ、機密で産んでよかったと言われる町を目指しますについて。記載なし。教育環境を充実させ、いくつでも誰でも何度でも学び直しを支援しますについて。老朽化が進む公共施設の質、量、財政負担の最適化を図りますについて。記載なし。 激甚化する災害対策。質問。強靭なまちづくりに向けて計画的に推進していくとされている防災減災の取り組みについて伺う。回答。平時から強靭なまちづくりに向けてハードとソフトの両面にわたり防災対策に取り組んでいく。質問。災害発生前に早期の取り組みを検討することが重要と考える。千葉市で採用された地域避難施設認定制度は、自治会が近くの指定避難所と連携をとって自主的に運営するものであり、地域の防災の上でも有効と思われるが、見解を伺う。回答。この制度については、感染症を踏まえた分散避難としても大変有効なものであると認識している。千葉市など先進自治体を調査し、積極的に取り組んでいく。質問。平成26年度から施行されている避難行動要支援者への支援について、対象者をどのように定めて支援するのか伺う。回答。国が定める避難行動要支援者の避難行動支援に関する取り組み指針においては、自ら避難することが困難であり、特に支援を要する者の範囲について設定することとされている。この指針に基づいて、令和3年度に対象者や名簿の活用方法など見直しを行う。今後の学校再編。質問。平成28年度から学校再編基本計画に基づき、子どもたちにとってより良い環境を目指し取り組んできた学校再編だが、これまでの取り組みの検証や次期計画の策定について見解を伺う。回答。本年4月には新しい小糸小学校と勝佐小学校が開校し、中山間地域の学校統合を中心とする第一次実施プログラムが完了する。今後は第二次にかかる施設整備、第三次の策定作業を進めながら、学校再編基本計画の評価と検証をしっかり行い、次期計画策定の要否について検討していく。コロナ禍における図書館サービスの向上。質問。図書館は休業や貸し出しサービス等が制限されているため、電子書籍の導入が現状を改善する一助になると思うが、見解を伺う。回答。電子書籍の導入により、コロナ禍のような非常事態でもサービスを提供できるため、導入について取り組みを進めていく。関連質問。船田健二議員。都市計画マスタープランの見直しについて、新井総合施設株式会社の第3期増設事業について、農業振興計画について、市街地における再編について。個人質問。須永勝義議員、令和新生。君津の水と緑を生かしたまちづくりを推進するための施策について。産業廃棄物最終処分場への対応について。質問。地域住民等が増設工事の中止を求めていた仮処分の申し立ては、今後、東京高裁で争われることになるが、一連の動きに対し見解を伺う。回答。第3の1処分場が竣工し、搬入が開始されているが、第1期処分場の問題解決が最優先であり、今後とも県に対し、当該処分場の抜本的な改善対策の実施について、事業者に指導するよう強く求めるとともに、しっかり監視を行い、市民の安全安心の確保に努める。質問。事業地周辺の森林を保全するために、市で購入したらどうかと思うが、見解を伺う。回答。 処分場の周辺について多くの土地を事業者が所有しており、購入には問題がある。ゼロカーボンシティの表明について。質問。脱炭素社会の在り方について調査・研究にあたり、来年度の予算や取り組みを伺う。また、本市がゼロカーボンシティへの表明をしていない理由について伺う。回答。予算計上はしてないが、現在策定作業を行っている次期総合計画の中で、脱炭素社会の在り方や表明については検討を進めていく。質問。CO2 の排出量を差し引き実質ゼロにするカーボンニュートラルという考えに基づくと、君津市としてはどのぐらいプラスなのかマイナスなのか。回答。本市の温室効果ガス排出量は二酸化炭素換算で約330万トンだが、マイナス要因の吸収量は市民や事業者による削減量が把握できないので算出していない。質問。本市と鉄鋼関連企業が連携し、全体で実質ゼロを目指す提案をしたらどうかと思うが、見解を伺う。回答。市内鉄鋼大手企業との対話は行っており、環境の分野において協力ができるか議論をし、ゼロカーボンシティの検討について資するものとしていきたい。
三浦道代議員、諸派日本共産党。施政方針について、医療福祉行政について、環境行政について。市長の政治姿勢。質問。菅政治に対しどのような認識を持っているか伺う。回答。菅首相のリーダーシップのもと、自治体との連携を強化し、感染症対策、経済対策など抜本的対策が迅速かつ円滑に行われるよう動向を注視する。質問。新型コロナウイルス感染症の一日も早い収束に向けた対策を伺う。回答。効果が期待されているワクチン接種について速やかに行われるよう総力を挙げて取り組んでいく。質問。木更津基地オスプレイの飛行訓練等の動向を伺う。回答。11月10日の飛行訓練中止については、機体の潤滑油の汚濁が再点検を促す表示の原因と判明し、この事象は航空機の運用初期に発生する場合があるとの情報を得ている。引き続き関係自治体と情報共有し、市民の不安を払拭できるよう努めていく。高い国保税の引き下げ。質問。平等割、均等割の部分を国が負担すれば、協会健保並みの保険税になるのではないか、認識を疑う。回答。国が示したモデル世帯である4人世帯の場合、協会健保の保険料額が約25万円で、本市の保険税額は約44万円となる。平等割及び均等割に相当する額を国が負担したと仮定すると、保険税額は約27万円となり、17万円程度の減額が見込まれる。新井総合施設株式会社の動向。質問。第3の1処分場の経過について伺う。回答。同社が1月18日に産業廃棄物処分業変更届を県に提出し、県は1月29日付で産業廃棄物処分業許可証を書き換え、同社に交付したことから、当該処分場への搬入が2月4日から開始されている。村上幸人議員、令和新生。 施政方針について、教育行政について、観光について、施政施行50周年と都市計画マスタープラン。質問、製鉄所の進出や五箇町村の合併など、多くの先人たちの思いを受け継いだ中での今後のまちづくりと都市計画マスタープランの見直しにおける内美濃和運動公園の整備の方向性について伺う。回答、公共施設の最適配置などが課題となっているが、未来へのさらなる発展を目指し、市民の皆様と共に歩みを進めていく。内美濃和運動公園は、憩いの場として安全に利用できるよう、施設の維持管理に取り組んでおり、再整備について検討を進めている。教育行政。質問。コロナ禍における児童生徒の学びの保障と心のケア、ギガスクール構想の中でのネットトラブルについて見解を伺う。回答、学びの保障として、夏季・冬季休業期間の短縮や7時間授業の実施により、学習時間の確保を図るなど、学びの定着に努め、行事や部活動についても代替行事等を行った。心のケアとしては、いじめ実態把握アンケートや教育相談を実施した。ネットトラブルからの未然防止については、情報モラル教育の実施や各家庭におけるルール作りの啓発を行い、タブレット型端末を活用できるよう、ギガスクール構想を推進していく。観光。質問。氷ダムの活用状況と本市の名産品、特産品の市の認識について見解を伺う。回答。昨年11月、無観客で東京都水上スキー連盟主催による君津水上スキー大会が開催され、今後も定期的に大会を開催し、交流関係人口の増加、市内経済の振興につなげていきたい。名産品、特産品については、地域に定着する新たな名産品の開発、普及を図るための方策を検討していく。下田健吾議員、創成会。未来につなぐ総合計画を前に進めるために、公約の乗り合い交通網整備の早期実現を。質問、小糸地区と清和地区をつなぐコミュニティバス中島豊房線について、事業費や経費が当初の約5倍となっており、市民負担が増えている点について伺う。回答、平成25年度1663万7000円であったが、安全面に配慮した事業者変更等もあり、令和2年度決算見込みは約4100万円、利用者1回あたり経費は2300円程度を見込んでいる。質問、乗客が少ないバスもある中で、交通予算2億円は全国でも異常な数字であり、市民の思いを理解し、乗り合い交通網整備を公約した市長の思いを交通部門が実現できていない。清和からの直通バス、高校生通学支援、スクールバスの昼間の市民利用、いくつ実現したか。回答、日大理工学部との共同研究における提案の中で実現に至ったものは現在ない。津波、小糸、小津公民館建て替え急げ。質問、新しい総合計画への提案として、避難所である公民館などへの マンホールトイレの整備について伺う。回答。災害時に衛生的に使用できるトイレとして国も導入を促しており、今後場所等を調査していく。質問。東日本大震災から10年、耐震性について避難所である公民館に必要な IS 値は 0.75 であり、平成21-22年の耐震診断では小津公民館が 0.47、 小糸公民館が 0.49、 津波公民館は 0.58 である。まさに命が失われる状況であることを忘れていないか。今は悪化していると思うが、見解を伺う。回答。10年という期間が経過しているため、施設の老朽化等が進んでいる可能性は認識している。質問。市民が被害に遭った時に責任を取ることができるのか。更新など急ぐべきだと考えるが、見解を伺う。回答。市民の安心・安全のための公共施設であるため、内部で検討し、方向性を示したいと考えている。
スマートフォン用アプリ、まちいろで、議会だよりをご覧いただけます。アプリをダウンロードし、お住まいの地域で、君津市を選択すると、いつでもどこでも、スマホやタブレットなどで、議会だよりを閲覧することができます。まちいろ、Android 用、スマホ、タブレット、QR コード、iOS 用、iPhone、iPad など、QR コード。アプリのダウンロードは無料ですが、通信費は利用者の負担になります。
以上、5ページから9ページでした。